はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は第72回です。イエーイ。
次回は73だからさ、 NASA の回だな。なんか宇宙っぽい回だなって思ったんだけど何は、でも何ってこうね、何、
確かに何みたいな。先週はなしだったので、
ないね。
ないか、
うん、ない、
ない。今週は何かということでちょっとよくわかんないですけど、はい、はい、始めたいと思います。
はい、
じゃあ近況報告から話すんですけど、じゃあ私が先に話します。
はいはい、
なんかもしかしたらやったかもしれないんですけど、昔に、最近テイクアウト結構何回もしてるっていう話をしようかなっていうふうに思って、
はい、
今ポッドキャストを撮ってる日はなんか2月の最初の方なんですけど、今の段階だと8時以降はレストランが空いてないお店が多いというか、レストランに行けないようになってるので、最近はよくテイクアウトをたくさんしてますっていうことを話そうかなって思いました。はい、うちは1週間に、私の家は家族で住んでるんですけど、1週間に1回テイクアウトの日っていうのを作ってて、そうなんですよ。で、なんかその1週間に1回好きなお店からテイクアウトするみたいな、ご飯を買って帰るっていうのをやってます。で、先週はイタリアンを食べたんですけど、イタリアンのお店からテイクアウトしたんですけど、そんな感じでいろんな種類のレストランの食事をテイクアウトして食べてます。で、今までやったのがなんか町中華っていうのはローカルチャイニーズレストランっていうか、こうすごい本格的な中華っていうか、こうなんていうんですか、家の近くにあるというか、その町にあるローカルなチャイニーズレストランのこと町中華って言うんですけど、そういう中華料理とか、あとお寿司とかイタリアンとか、あとピザとか、うちピザ全然今までテイクアウトしなかったんですけど、この最近になってピザテイクアウトしたり、あとカレーとかもテイクアウトできるので、カレーとかテイクアウトしてるんですよ。なんか最近あんまりレストランでご飯食べられないけど、テイクアウトしたらなんか美味しいお店も見つけることができていいなって思いましたっていう話です。
テイク、日本語だとカタカナでテイクアウトって書いてテイクアウトって言うんですけど、英語だとまあテイクアウトでも通じるけど、テイクアウェイとか違うの方が多いとかって聞いたことあるけど、そうで、持ち帰りってことだよね。
そうです、そうです。
レストランに行って持ち帰ってくるっていうことだよね。ウーバーイーツとか出前館とか、そういう最近そういうのがコロナで出てきて、こうアプリで注文して家まで届けてくれるみたいなサービスもあるけど、かいこちゃんはそのレストランまで行って買ってるってこと？
はい、そうです。お店の人に直接買ってます。なんかその方が私的にはなんかお店の人とも話せる、ちょっとだけ話したりできるし、なんかいいかなって思って、うん、
なんかお店の雰囲気とかもわかるしね。
そう、たまに行ったことないお店とかも行くので、それは楽しいかなと思います。という感じで、みずほさんは最近どうですか？近況報告何かありました？
私の近況はちょっと近況ってことでもないんですけど最近 YouTube を見てて面白いなと思ったことがあって、私が好きな YouTube の、番組っていうの、なんていうの、YouTuber で、チャンネルで、バイリンガルベイビーっていうのがあって、知ってる？かゆこちゃん、これ。
ちょっとだけ見たことあります。
聞いたことあるみたいな。なんか、この YouTuber さんは、日本人の旦那さんと、日本人のハズバンドと、アメリカ人の、奥さんの方、ワイフの方が結婚してて、で、日本に住んでいて、二人が。で、子供が二人いるっていう、その家族の、なんかこう日々の日常をこう YouTube の番組にしてる人たちなんですけど、 BB ファミリーとかで自分でなんか言ってるかな、バイリンガルベイビーなんですけど、で、そう、その人たちがその親2人が、アメリカ人と日本人の親2人が、その 子供のお年玉の使い方についてすごくこう議論してる、アーギューしてるのが面白いなと思って、で、あのお年玉っていうのは、まあ、あのお正月に、ニューイヤーにあのもらえるお金なんですけど、あの、もともとはなんかお餅、すごい昔はお餅とかをあげてたみたいなんですね。お餅って昔はすごくこう高価なもの、高価なものっていうのは、すごい高くて、なかなか手に入らないものを高価なもの、まあ値段が高いものとか、なかなか手に入らないようなものを高価なものとかって言うんですけど、高価なものだったので、こう、年上の人が年下とか、目上の人が目下の人に対して、あの、お餅をあげたりしてたみたいなんですけど、まあ最近は、あの、お餅じゃなくて、お金に変わっている、最近はって言っても、あの、戦争の後くらい、くらいからはそうなってるみたいなんですけれども、そうで、お正月になると私たち子供は、あの、お年玉っていうのをもらえます。多分大学生、私今年までギリギリもらえたので、来年からちょっと社会人になっちゃうので、お年玉多分もらえなくなっちゃうんですけど、ギリギリ、まあ大学生、高校生、大学生くらいまではお年玉っていうのを大体親戚とかからもらいます。親戚やリレディスとかから、あの、お年玉っていうのをいただきまして、その子供のそのお年玉の使い方について親がすぐ話していて、そのアメリカ人の奥さんの方の人が、あの、は、息子が5歳くらいなんですけ、なんですけど、なんか息子の意思を尊重したいと。意思ってのはウィルとかソースとかのことなんですけど、その息子は、あの、お年玉を全部使いたいって言ってる。お年玉で全部思っておもちゃとかいっぱい買いたいって言ってるから、息子の意思を尊重して使わせてあげたいっていうふうに、その、奥さんの方は言っていて、アメリカ人の奥さんの方は言っていて、で、日本人の旦那さんの方が、いやいや、お年玉は貯金した方がいい。貯金するっていうのは、その、セーブすること。あの、お金をセーブすることを貯金するって言うんですけど、その貯金しておいた方が、彼の、あの、将来のためになるから、みたいなことを言って、どうしようかっていうふうに、すごい議論していて、それが、で、それを見ていて、なんか二人とも、あの、子供のことを、両方とも子供のことを考えて、意思を尊重したいとか、あと将来のことをもっと考えてあげたいとか、なんかそういう両方とも親のこ、子供のことを考えてるのに、なんか、あの、ち、考えてて、すごく、でも意見が違くて面白いなと思って、で、まあ、結局その家族は半分使って、半分お金を使って、半分は貯金するっていう結果になってて、あ、ちょうどいい、こう、妥協策っていうか、まだ、落としどころとかって言うんですけど、落としどころっていうのはなんか二つの全然違うような、あの、意見が、まあちょっとこう、いい感じにコンプロマイズされるようなことを、あの、落としどころが、を見つけるとか、まあそんな感じで言うんですけど、いい感じの落としどころになったなと思ったんですけど。で、ちなみに、その私、個人的な意見をし、としては、私は親が結構お年玉を貯めておいてくれたので、あと一部は本当に一部、半分よりももっと少ないくらいしか使わなくて、毎年。ほとんどが親が貯金をしておいてくれて、で、18歳、高校を卒業した時に一気にお金を、そのお年玉をバーってこう、銀行口座、バンクアカウントに入ったお金を一気にもらえたので、それをこう、海外旅行に行くとか、あと留学、イギリスに留学した時に、さらに旅行に行ったりとかするときにこう使うことができて、すごくこう良かったなっていうふうに自分としては思ってて、こう、もちろんこう、なんだろう、おもちゃとかを買うのも大事だけど、やっぱりこう、大きくなるって、まとまった額を使える。まとまった額っていうのは、1万1万1万1万っていっぱい使っちゃうんじゃなくて、まとめて10万とか、まとまった額を、10万円とかってまとまった額を使えると、大きいことができるし、すごい経験ができるので、私個人的にはこう、そう、貯金するの、すごいお年玉貯金するのおすすめなので、それで、まあいい感じのこの BB ファミリーの人もいい感じで、この YouTuber の人もいい感じの、決断になって、なったなと私は個人的に見てて思って、面白かったですっていう話なんですけど、かいこちゃんはなんかこう、どういうふうにしてたとか、なんかそういう思い出とかあります？
私は全部使ってたというか なんかもらったら私が持ってたというか、
ああ、そ
両
うなん
親、
だ。
そうなんですよ。両親が私のお年玉を取っといてくれたんじゃなくて、もらったら全部私が持ってたので、結構使っちゃったと思うんですけど、まあでもそれはそれで良かったかなとも思ってて、 確かになんかたくさん貯めてた方が旅行とかもできるから、そういう方法も良かっただろうなっていうふうに思うんですけど、まあ、小さい時にこう自分で何買うかとか、どういうふうに使うかっていうのを決めたりとか、あと自分の、まあ、自分が稼いだお金ではないけど、こう誰かからもらった自分のお金をどういうふうに使うかっていうのをこう考えたり、自分のお金で何かを買ったりして嬉しいみたいな気持ちを感じられたので、まあそれはそれで良かったかなとは思いました。なんかどっちにしてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。
そうだよね。なんかこう、誕生日プレゼントとか、まあお金をもらう人もいるかもしれないけど、プレゼントとクリスマスとかも大体こう物でもらっちゃうから、まとまった額、お金をもらえるのってこう、お正月ならではって感じだから、確かにそこで結構こう、お金の使い方を学ぶみたいなのはあるよね。
はい。じゃあ次はトピックに行きたいと思います。今回のトピックは学校制度というかスクールシステム、エデュケーションシステムみたいなのをやりたいと思います。っていうのも、最近受験シーズンというか、エントランスエグザームがいっぱいあるシーズンなので、2月とか1月、2月、3月ぐらいは、その受験シーズンなので、学校の話とか、勉強というか、まあ、学校の話をしたいと思います。で、最初に簡単にちょっとだけこう日本の学校のシステムというかどういうふうになっているのかっていうのを話したいんですけど、大体6歳から12歳ぐらいで小学校に行かないといけないんです。で、その後12歳から15歳ぐらいで中学校に行きます。小学校が6年間で中学校が3年間なんですけど、これは義務教育っていう義務教育なので全員が行かないといけないっていうのが、小学校と中学校です。で、その後高校が15歳から18歳まであるんですけど、これは義務教育じゃないので行っても行かなくてもいいので、中学校卒業したら働く人もいるし、高校に行って勉強する人もいます。で、高校卒業したら、18歳から大学に行きます。18歳以上なので、まあ、19歳から行く人もいるし、もうちょっと年を取ってから行く人もいるんですけど、まあ、大学に行くか、あと短期大学っていう2年間だけの大学とか、あと専門学校っていう、
専門学校は、例えば美容師さんになりたいとか、ヘアドレッサーになりたいとか、あとこう、なんだろうね。そういう美容系の専門学校とか多いよね。
あ
まあ
と
音
料
楽
理と
関係と
か。
か、うん、まあ料理とか、確かに。こう何か、大学とかじゃ、なんかもっとこう専門的に何かやりたいとかって時に、まあ専門学校、専門っていうのはその、何かをスペシフィックにやることを専門、という意味なので、専門学校とか。と昔は結構短期大学も多かったけど、最近こう4年間の大学に行く人も多いかなっていう感じだよね。なんか私の親世代、特に私のお母さんとかの世代は、特に女の人は短期大学に行ってる人も多かったみたいなんですけど、今はもう男の人も女の人もみんな4年制の大学に行く人がだんだん増えてるのかなみたいな感じではあるかな。
そうなんです。で、まあ、受験シーズンなので、受験についてもちょっとだけ喋るんですけど、これは第3回にのエピソードで、ずっともう昔の2年ぐらい前の 第3回のエピソードで、受験についてはたくさん話したので、まあ、あんまり喋らないですけど、一応、その義務教育っていう、小学校と中学校は受験しなくてもいけます。
義務っていうのは、その、オブリゲーションとかのことなので、必ずなんか受けなきゃいけないのを義務教育。で、それから自由に行けるのは、まあ、義務教育じゃないというか っていう感じだね。
そうです、そうです。だから義務教育じゃない高校とか大学に行くためには受験をしないといけないです。はい。でもまあ一応小学校とか中学校でも受験がある学校もあるので、こうプライベートスクールというか、私立っていう、プライベートスクールとかに行きたい人は受験したりします。小学校とか中学校でも。っていう感じです。はい。ということで、私たちの 学校での思い出について今回はメインで話したいと思います。じゃあ最初、また今回もなんかクエスチョン方式というか、クエスチョンシステムというか、いくつか質問を考えたので、その質問に答える感じで話していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ最初の質問は、学校行事はどんな行事がありましたかっていうことなんですけど、学校でのイベントですよね、学校行事っていうのは。なんか、どういうのがありました、水穂さんのところは。
学校行事、なんか本当にいろいろあって、小学校の時は、運動会とか、あと、運動会は毎年あるんですけど、あと、5、6年生、小学校5年生と6年生は、なんか修学旅行的なものがあって、6年生の時は栃木県の日光っていうところに行ったんですけど、そう。あと、で、中学校になると、なんか運動会が急に体育祭っていう名前に変わって、まあ、体育って言うと PE とかのことなんですけど、そう、なんか、そう、体育祭っていうのに変わって、でも、やることは、まあ、そんな変わんないんですけど。そうで、まあ、スポーツフェスティバルみたいなのが体育祭とか、あと、何があったっけ？中学も修学旅行があって、まあ、スクールチープがあって、みたいな感じ。あと、文化祭とか、文化祭っていうか、合唱祭コンクールみたいな。クラスごとに、こう、歌を歌って、それで、こう、ランクがつけられるみたいな。合唱コンクールっていう、合唱っていうのは歌うことなので、合唱コンクールみたいなのがあって、こう、クラスみんな、めっちゃ優勝を目指して頑張るみたいな のとかがあったかな。
大体なんかどこの学校も同じ感じのイベントがありますよね。で、じゃあ特に何が思い出に残ってるかっていうのを話したいんですけど、じゃあ私から先に一個話すと、体力測定が私は結構思い出に残ってるかなって思って、で、これはなんかすごいイベントっていうか、まあ、毎年あることなんですけど、体力測定っていうのは、アテストオブフィジカルストレングスアンドフィットネスっていう、英語ではそういう言うらしいんですけれど、運動会とか、体育祭とかとは別で、そのテストっていうか、体力を測る、どれくらい体の身体能力があるか、どれくらいのこうフィジカルストレングスとかフィットネスがあるかっていうのを測るものなんですよね。で、毎年あるんですけど、基本的に4月に大体あります。で、私はなんかこれがすごいあんまり好きじゃなかったんですけど、だからすごい結構思い出に残ってるんですけど、なんかいろんな種類のテストがあって、体力測定っていうと一つだけじゃなくていろんな種類のものがあって、その走ったり50メートル走っていう、なんか50メートル走って何秒かっていうタイムを測るっていうやつとか、あと、なんだろう。あと私
ボール
が、
投げたり
あ、
し
そうそ
ない？
う。
なんかソフトボールっていう、なんか結構大きめのボールをピョンって投げて何メートル飛んだかとか、あとジャンプして何メートル、立ち幅跳びっていうその何メートルジャンプできるかみたいな、前に進めるかっていうのを測ったり、あと握力っていうその手の力を測ったり、あと何だったっけ？
あ
そんな感じ
と、
かな。
そんな感じですね。あと、体がどれくらい柔らかいかみたいな、どれくらいスト
ああ。
レッチできるかみたいなのとかも測っ
フレキ
たり
シ
し
ビリティ
て。
を見るみたいな
あ、
ね。
そうです、そうです。
あ
で、
と、そんな感じか
そう
な。
ですよね。で、なんか特に私はなんかシャトルランっていうのがすごい嫌い
ああ。
で、なんかシャトルランっていうのはそのままシャトルなんで往復することなの。ゴーバックアンドフォースっていう感じで行ったり来たりするんですけど、20メートルシャトルランなんですよ。20メートルを行って帰ってきて行って帰ってきてっていう感じで往復するのがシャトルランなんですよ。でも音楽が決まってる音楽に合わせて走るんですよ。その音楽が流れてて、その時間ずっと走るんですけど、その音楽が本当に嫌いで、なんか聞くだけでもアレルギーになりそうなぐらい嫌いだったっていう。上がります。シャトルランは多分、
レミファソラシドっていうので、そのドレミファソラシドの間で行って、で、 と白のファミレドで帰ってくるんだよね。その20メートル間の間を。で、そのドレミファソラシドのスピードが最初はドレミみたいなゆっくりなんだけど、だんだんドレミファソラシドまでは速くないけど、だんだんこう速くなって、で、それを例えばその30回とかで、あ、もう無理だって限界になったら、限界になるってそのリミットにリーチすることを限界なんですけど、その限界になったらやめ、どんどん抜けていくみたいな。だから体力がある人は最後までめっちゃ残って、なんかそのバトルをまだし続けるみたいなね。
そう。そうなんです。だから好きな時にやめられるんですけど、こうギブアップって思ったらもうギブアップしていいんですけど、なんか私はすごいそれが嫌いでっていうか、もうその音楽がすごいもう怖いっていうかトラウマになってるのですごい嫌いなシャトルランがありましたっていう、みんなやったことがあるんじゃないかなっていうのがありますっていうのを話したかったんです。
シャトルランって日本だけなのかな、
わかんない
です。どうなんだろうね。けど大学でもあったよね、うん、シャトルラン。
うん、やりました。大学でも、大学になってもやるのかって思いました。本当
大学でのシャトルランはえマジかって思った。
うん、英語で検索してみたんですよ。なんかシャトルランって英語でなんて言うんだろうと思って検索してみたんですけど、あんまりいいのが見つからなかったので、多分あ外国にはないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その日本の学校に行ってた人はみんなやったことがあるのではないかと思います。水尾さん的には思い出に残ってるイベントありましたか？
私はなんか体力逆で、なんか逆でってわけじゃないけど、体力測定ガチ勢で。なんかガチ勢っていうのはなんかめちゃくちゃ真剣にやるっていうか、それに対してものすごいこう、アテンションをする人、ガチ勢とかって言うんですけど、なんか体力測定ガチ勢で、なんかその、シャトルランはあんまり今好きじゃなかったし、そこまで興味もなかったんですけど、なんか50メートル走にがめちゃくちゃ気合がいつも入ってて、なんか50メートル何秒でやれるかみたいな、そのタイム測るって言ったんですけど、なんかそれでなんかクラスの中の、なんかそれのタイムをベースにして、その年のなんか運動会とか体育祭のリレーのチームが組まれてみたいなあったじゃん。
うんうんうんうん、
なんかそれの、そのリレー、なんかチーム、クラスで5人くらいが、そのトップ5みたいな人たちが、そのリレーみたいなのに入ってて、クラス選抜リレーって、選抜っていうのはセレクティッドのことなんですけど、そのクラス選抜リレーっていうのがあって、もうどうしてもそれに入りたかったから、もう50メートル走の前、1週間前くらいから、なんていうの、50メートル走があるって分かった瞬間から、なんていうの、スタートが大事じゃん、そのタイム測るには。だからスタートの練習をめっちゃ放課後とかにやって、そのタイムをいいようにできるように、なんか50メートル走ガチ勢だったの。
それはガチ勢ですね。他にもやってる人いたんですか？そんな
知らない、なんか知らないけど、なんか家の前とかでちょっとスタートの練習だけしてた。3なんていうの、用意1について、あの日本のスタートは1について1についてっていうのは1その場所にロケーションに着くってことなんですけど、1について用意ドンって走るんですけど、用意ドンで、そのフライングはしないけど、でもちゃんと瞬間に走れるよ、その瞬発力っていうの瞬発力っていう、その意味で上にそのパンっていけるような力、瞬発力をなんか鍛えるみたいなそれもめっちゃガチ勢だったから、そうなんかいい感じの靴買ってみたいな、いい感じのスニーカーを買ってみたいな感じで、そう、めっちゃ頑張ってたのが記憶にありますね。
じゃあ、いつもリレー選手だったんですか？
そうだね。なんか、クラストップとかではなかったけど、だいたいこう3位とか、ギリギリ5位ではない、なんていうの、5人だったら、だいたいいつも微妙なギリギリ入れるようなところを頑張ってました。
リレー選手ってかっこいいですよね。なんか、いつも、こう、その、体育大会とか運動会の時期になると誰がリレー選手になるんだろうみたいな、選ばれた人すごいみたいな感じだったんで、そんな毎年選ばれてたのすごい。
いや、なんかそれ以外、私球技とか、そのバドミントンとか、なんていうの、球技系っていうとボールを使う系の、なんかバレーボールとかテニスとかバドミントンとかめちゃくちゃ苦手で、なんかさ走るのとか まあ、得意だったので、そう、そこがガチ勢だったかな、みたいな。なので、その運動会とか体育祭もめっちゃ好きで、すごい覚えてるのが、普通に自分で走るのも、リレーとかもすごい大好きだったんですけど、走るの以外にも、なんか、中学校3年生の時の、なんか、ムカデ競争がすごく覚えてて、ムカデっていうのは、虫のことで、センティピードのことなんですけど、ムカデ競争っていうと、こう、ムカデみたいに、そのムカデっていっぱい足があると思うんですけど、レッグがいっぱいたくさんあると思うんですけど、そのみたいに、みんなが繋がってるんですよね。なんていうのかな。クラス、中学校の時は、クラス全員で足を繋いで、
紐で繋ぐんですよね。
そうそうそうそうそう。クラス全員で、こう40人いるんですけど、40人全員でクラスで足を繋いで、1、2、1、2ってこうみんなで集団で走るみたいな、なんかムカデ競争なんですけど、なんか中学校の時は1年生からどんどんこう1年生の時は例えばクラスで2個ムカデがある。そうすると例えば20人ずつになると思うんですけど、なんかそれが中3は、中学校3年生は全員40人1セットだったから、めちゃくちゃ大変なの。40人で一気に走るから
確
かに、絶対なんか途中で転ぶとみんなでなんていうの、40人バババババって倒れてみたいな、めっちゃみんなで転んでフォールしてみたいな感じで、それがすごい思い出に残ってます。なんかムカデ、うん、で40人が一気に走るから、なんか地面が揺れるのね。学校のグラウンドがこうちょっと、地震みたいな感じになるくらい揺れて、学校のグラウンドが揺れるって結構すごいじゃん。それがすごい覚えてる。
なんか朝練とかもしてた記憶があります。
あったあったあったあったあったあった。
私たちのとこもあった。朝練
とかすごいよね、
うん。そう。なんかそういうクラスで、なんかクラスのコンペティションみたいなやつは、だいたいこうなんか朝練とか、学校終わってからも練習みたいな。あと昼休みも練習みたいな。
あったあったあった。
感じで。うん、
運動会昼食を早く食べてみたいなね。
そうです。
ランチから。そう。給食の後に大体昼休みがあるから、ランチ、その、昼休みっていうのは、ランチブレイクっていうか、があるので、給食急いで食べて、その、昼休みにクラス全員で体育祭の練習するみたいなね。
やってました。はい。っていう感じで、じゃあ、学校のイベントはそういう感じだったんですけど、もう一個は給食についてちょっと話そうかなっていうふうに思って、給食っていうのはスクールランチっていうか学校で食べるランチ、学校が配ってくれるランチなんですけど、好きな給食とかありました？あんま覚えてないですか？
そう、小学校、私の場合は小学校中学校が給食で、高校になるとお弁当になったんですので、中学校までだったんで、まあ大体そうかな。大体小学校、中学校までが給食で、うん、高校生からお弁当を持ってきてくださいみたいなことが多いかなと思うんですけど、給食はすごい美味しかったっていう記憶はあって、でもなんか実際何を食べてたか、なんかソフト麺とか、なんか袋に入った麺みたいなヌードルがあって、それをなんか、例えば、麺みたいなのと、あとスープみたいな、ラーメンのスープみたいなのが出てきて、それをこう、麺のところに袋を開けてヌードルを入れるみたいな、ソフト麺って言うんですけど、それ入れて食べてたとか、そういうのが出てきたとか、覚えてるけど、あと飲み物は必ず牛乳だったよね。
牛乳でした。
だから、アレジーがある人は、お茶とかも配られるんですけど、基本は牛乳を、
うん、
そう。200ml の牛乳を飲んでたみたいな。なんか、とか、そんな感じかな。あ、でもなんかみんなお腹空いてて、だいたい1ヶ月の、その、給食のメニューみたいなのが、月の最初に配られる紙で、こう、配られてたんですけど、で、そのメニューをみんななんか、お昼前にお腹空いたってなるとみんなで見て、今日の給食なんとかだよ、今日の給食カレーだよとか、今日の給食なんかいまいちとか言ってみんな大騒ぎしてたのは覚えてます。
確かになんかクラスの教室に結構貼ってあって、
あ、そうそうそうそう、
暇な時に結構ずっと見てたなっていう、あとはデザートまであと何日だとか、クリスマスとか、なんか結構ケーキとか出てきたりして、なんか美味しかった。
そうそうそうそう。クリスマスはなんか、 ちょっと一応季節のメニューとかが出てきたりするよね。なんか、
うんうん、
クリスマスだとケーキ、クリスマスが近いとケーキだったり、あとお正月近くだとお餅が出てきたりしてて、なんか、あ、そうだ、思い出した。なんかすっごいお餅が、小学校の時のお餅が美味しくて、なんかお餅の、お餅とチーズ、お餅のところに、醤油餅にちょっとチーズ、スライスチーズが挟まってて、で、それを海苔で、シービッドペーパーっていうか、で、挟んである餅で、今までこう醤油餅は、お醤油の餅は食べたことあったけど、醤油チーズ餅は食べたことがなくて、こんなに美味しいんだって思ってびっくりしたのをすごい覚えてます。
私も食べたことないかも。
本当
チーズだけとかだったらあるけど、あ、確かにお醤油とチーズと海苔を、
醤油チーズ海苔餅は本当にやばい。
うん、なんか結構季節だとなんか7月に七夕っていうのがあるんですけど、その時はこうゼリーが出てきてすごい綺麗な感じの、
七夕ゼリーでしょ、
七夕ゼリーみたいな綺麗なゼリーが出てきたのを覚えてます。あとなんか私はやっぱ揚げパンがすごい好きで、揚げパン、
美味しい、
そうなんですよ、ディープフライドブレッドっていうか、まあとにかく揚げられ、揚げフライドされたパンなんですけど、砂糖味の揚げパンもあるし、砂糖がかかってる揚げパンもあるし、あときのこっていうローステッドソイビーンフラワーっていう、んきのこがかかってる揚げパンも
あって、ソイビーンズがあの粉になってるやつだよね、きなこ、あのわらび餅とか、なんかお餅とかにまた餅、今日餅多いね、なんか餅にかけたりとか、あと結構最近きなこドリンクみたいなのもあるよね、うん、なんか豆乳きなこラテとか、そう、なんかきなこ、そう和風の和菓子に結構きなこってかかってるイメージなんですけど、うん、
そう、そういう味の揚げパンもあってすごい好きだったなっていう記憶はあります。あんまり
揚げパンはもう超人気メニューだよね、
うん、みんな好きだったんじゃない、結構大好きだったと思う、美味しいし、はい、ということで結構長く喋ったんじゃないかなと思うので、これくらいで終わりたいと思います。はい、ここまで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
ツイッターやってるのでぜひフォローしてください。あとアップルポッドキャストとかレビューもお願いします。あと何かリクエストがあったらメールもお待ちしております。はい、ということで、
じゃあ今日はこの辺でバイバイ。
ボキャブラリーリストに入る前に皆さんにお願いがあります。3月に Q&A エピソードを収録レコードしようと思っています。なので皆さんから質問を集めたいと思います。締め切りは3月の6日 March 6th くらいにしようかなと思っています。締め切りっていうのはデッドラインとかポールクローズングのことです。質問を送ってくれる方法はツイッターとかメールとか何でも大丈夫です。質問の内容は本当に自由なんですけれども、私たちに関する、私たちのこうパーソナルなことでも大丈夫ですし、こう日本語の勉強のこととか、あとは日本のこととか、日本のおすすめな観光地はどこですかとか、あの本当に何でも構いませんので、構いませんって言うのは何でも大丈夫なので、あのどんどん送ってください。お待ちしています。ではよろしくお願いします。ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。本格的な、オーセンティック、持ち帰り、 take away、 to go、 お年玉、 new year's gift of money、 高価な、 expensive、 目上の人、 an older person、 目下の人、A younger person、 親戚。 relatives 意思 the will intention 尊重する to respect 貯金する to save money 妥協策 a compromise 落としどころ a compromise 銀行口座A bank account まとまった額のお金 A large amount of money 貯める To save 稼ぐ To earn money お正月ならでは Only in the New Year season受験 Entrance exams 義務教育 Compulsory education 短期大学 A junior college 専門学校 A professional training college私立の学校 A private school 学校行事 School events 運動会 Sports day 修学旅行 A school trip体育祭 Sports Day 文化祭 An annual school festival 合唱コンクール A choir contest 体力測定A test of physical strength and fitness 身体能力 Physical abilities 50メートル走 The 50 meter run ソフトボール投げ Softball throw立ち幅跳び Standing board jump 握力 Grip 体の柔らかさ Flexibility of one's body シャトルラン 20 meter shuttle run test往復する To lap 限界 Limits ガチ勢 A person who has strong enthusiasm for something 放課後 After school位置について用意ドン Ready, set, go 瞬発力 Explosiveness 球技 Ball games 朝練モーニングプラクティス給食スクールランチ ソフト麺、ソフトパスタ、お餅、アライスケーキ、海苔、ドライドシーウィード、七夕、 The Festival of Stars、 揚げパン、 A deep fried bread、 きなこ、 Roasted soybeans flour、 和菓子、 Japanese sweets。